the photos, Drumbat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Photo move in.
皆さんこんにちは。
こんにちは。
フォトムービン、お相手はあんちゃんと。
あんさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ついにあれですね、バーチャー開発展示がね終了しちゃいましたね。
そうですね、これ先週の末でしたっけね、なんかアップルからメール来てましたよね。
そうですね、新しいのが出ないってことですね。ちょっと悲しいですけども、やっぱり一番使いやすいかったので、ちょっと残念ですね。
そうなんですよね、なんかあの意外と他のなんだろう現像ソフトよりも割と軽いし、パラメータいじった後のプレビューも早かったからすごく重宝してたんですけどね。
そうですよね、非常に残念なんですけど、またあれですね、次回のアップルの新しいそういう写真なんていうかね、ソフトにも期待したいとこですね。
同じようなことがもしできるんだったら、意外と出て使ってみたらそっちの方がいいやってなるかもしれないですね。
そうですよね、それに期待しつつ、では第105回フォトムービースタートです。
写真を楽しむすべての方へフォトムービンがお送りいたします。
はい、ということで、今週はどんな人でしたかね。なんか撮りました。
そうですね、私はまあ写真を撮りに行ったっていうわけではないんですが、ちょっとですね、今週はちょっとまあ関東方面というか太平洋側の方にちょっといましてですね、で茨城と千葉の方ですね、ちょっとぐるぐる回ってまして、現地の方の方からですね、宿取ってもらったところがちょうどその鹿島の、どういったらいいんでしょう、海沿いの工業地帯の近くだったんですよ。
お、工場がいいですね。
それでそのホテル自体も結構上の階だったもんで、窓を開けたらですね、工場夜景っぽいのがちらっと見えて、うわ、取りに行きたいなと思ったんですけど、一応まあ Google マップスでちょっと位置関係を見てみたらですね、歩いて行ける距離じゃないなと。
そうなんですね。
で、まあ、そこに着いたのがもう9時ぐらいだったんで、でそっからちょっとなんか、まあ、車出していくのもちょっと億劫だし、かといってタクシー呼んでまで行くほどでもちょっとないしなと、で歩いていくには結構距離があるので、ちょっと今回断念してしまったんですけどね。
惜しいですね。なかなかそうですね、仕事中ってね、その日っていうのはなかなか難しいですもんね。
そうですね、私も向こうの方全然土地勘がないもんで、行っても行く途中でですね、もしやっていう感じの状況がこうあったんですけど、ですね、あれは何だったかな、茨城空港だったかな、なんかそういうインター降りて、あとずっと下道で1時間半、2時間近くですかね、ずっと走っていったんですけど、途中でですね、やっぱりそういったあの夜景みたいなのがちらほら見えたりとか、あとは何でしょうね、あの鉄塔ですね、あの電線の鉄塔の大きいのがたくさん見えたりとかですね。そういうのがあったりしたので、で、あと、まあ、多分空港って、インターの名前に空港ってついてるから、近くに多分空港があるんだと思うんですけど、で、まあ、飛行機も結構飛んでたりとかしてですね、なかなか、おお、都会だと思いながら走ってきたんですけど、
いいですね、工場自体は。
なかなかね、そういうところは新潟にはあんまり大きいところないですからね。
そうなんですよね。 有名なとこ一箇所ありますけども、やっぱりあんまりそう何箇所もってことはないですもんね。
そうですね、
うん、
で、まあ、そこを、まあ、撮影を断念してですね、
うんうん、
まあ、あの折りたたみ電車でも積んどけばよかったなっていうのが一つと、うんうん、まあ、ただあと雨降ってたんですよね。
あ、雨はねちょっと辛いですね、さすがにね、
うん、結構雨が降ってたんで、まあ、この日は、うん、まあ、そんなもんだなっていうことでちょっと諦めまして、
うん、
まあ、次はプライベートでぜひ来ようと。
そうですね、うん、
であとはですね、うん、翌日はすごい快晴で、
うん、
あ、翌日かな、
うん、
1日明けて次の次の日がですねすごく天気が良くてですね、
うん、
で今度そこから鹿島の方からずっとこう南下していきまして、
うん、
千葉の方面に向かって走っていったんですけども、
うん、
途中なんか高速道路であれなんですよね、ちょっと休憩しようと思って行ったらですね、あの、うん、見晴らしのいいその展望台がありますっていうような感じの看板のあるパーキングがあったので、
ほうほう、うん、
でそこに止めてですね、あの、うん、その展望台を見てみたんですけども、
うん、
なかなかそこもあの見晴らしが良くてですね、
うん、
もうほんと真っ平らなんですよ、
うん、
あの景色が。
あ、もうずっと
真っ平らな、うん、そうなんですよ、結構先まで見通せて、
うん、
でそこで高速道路がずっとこう通っていってるっていう感じだったんで、まあ、あの天気も良かったんでね、なかなかあのそれは良かったなと思って、
うーん、いいですね。
そうですね、でその時の写真はちょっとまた後でですね、まあ、ブログなりフリッカーの方にちょっと上げていこうかなと思うんですけども、
はい、
うんうんうん、で、まあ、そこからあのずっと南下しましてですね、あの、うん、今度あの伊丹湖のあたりにですね、
うん、
宿泊することがあったんですけども、
うん、
でその日もですね、あの宿泊して翌日の朝がすごくいい天気だったの で、
うん、
でたまたまちょっと目が覚めてしまったんで朝散歩しましてですね、
うん、
なんかあのずっと結構歩いたらですね、近くっていうかその歩いたところにあの伊丹湖あやめ園っていうところがありまして、でなんかあるんだろうなと思ってそこも散歩してですね、まあ、カメラ持って行ってたんで、
うん、
ちょっと写真撮りながらですね散歩して、
うんうん、
で、まあ、散歩してましたらね、結構こう綺麗な感じのどう言ったんでしょう、メガネ橋みたいな感じの橋があったりとかですね、
はいはいはいはい、
メガネ橋にしたらちょっとこう起伏が大きいような
うん、
そういったのがあって、そこの近くまで行こうと思って歩いてたらですね、
うん、
なんか遊覧船乗り場みたいなのもあったりとか、
うんうんうん、
であとはなんかそのなんだろう、こう傘をこうかぶったですね、
うん、
人の像があって、
うん、
なんか後で調べてみたら、あの伊丹湖傘の像っていうらしいんですけどね、
うん
うん、そういったのがあったりとかね、ね、
はいはい、
しまして、
うん、
まああの時期は全然外れてたので、
うん、
多分もうちょっとね、あの
春先なってからですか、
うんうん、そうですね、あやめ園って書いてあったんで、あやめの時期、あやめだと6月とかなんですかね、
そのぐらいですかね、見頃だとね、
新潟だと6月ぐらいですけど、向こうもうちょっと早いのかもしれないですけどね、
あ、そうかそうか、肩にもありましたね、そういえばね、
うん、その頃行くと、もしかしたら面白いかもしれないですね、
うん、そうですね、走ったらやめとってみたいな、
なかなかね、あの多分まあ、花が咲いてるとさらにロケーションがいいと思うんですけども、
うん、
あの、
そうですよね、
川に沿ってですね、そのあやめの畑というか、う
ん、
あの花畑があってですね、
うんうんうん、
その川のところにこう橋がいくつかかかってるんですね、
うん、あ、なるほど、
でそこの遊覧船もやってたんで、うん、その遊覧船にもちょっと今度あの機会があればぜひ乗ってみたいですね、あ、
そうですね、うん、
うん、川の上からね撮るのもちょっと面白そうですから、
ですね、うん、高くなったら良さそうですね、なんか、
うん、であとその辺ブラブラ歩いてたんですね、あの、うん、屋形船みたいなのも結構何艘か見受けられたので、
うんうん、
そういう何だろう、屋形船であの、うん、クルージングっていうような感じのことも多分やってるんじゃないかなと、
いいですね、できれば夜とかやってるといいですね、
そうですね、屋形船も結構揺れるけど、なかなかあの、うん、なんだろう、川からあの陸を取るっていう経験があんまりないと、結構新鮮でね、面白い
ですね、そうですよね、そういうのが全然ないからな、行ったことない、一回行ってみたいですね、そういうのね、
一回私は東京のなんかあの、うん、屋形船乗って、うんうん、川からなんだろうあれはスカイツリーだったかな、それこそ、うん、あの撮れる機会は一回だけありましたけど、
いいですね、
うん、カメラ持ってなかったんですよね。
ああ、なんとか
もう iPhone で撮るしかなかったっていう、ね、
そっか、一回そうですね、そういうクルージングしてみたいですね、
うん、なかなかやっぱりねいいもんですよね。
ねえ、うん、近くに新潟にも一応ありますからね、うん、ぜひ行ってみたいです ね,
うですね、
うん、名前忘れちゃいましたけど、うん、
でですね、
うん、
あと、まあ、ちょっとここから先はあのもう写真撮れてないというか、まあ、残念賞という話だったんですけども、
うんうんうん、
まあ、あのそこからずっと南下して千葉の方で仕事してからですね、
うん、
あのまあ、木更津の近くだったので、
うん、
まあ、通ったことなかったんで、あの東京はアクアライン通って、うんうん、帰ろうかなと思ってですね、うん、通ってきたんですけど、あの多分あれ日中晴れてれば最高だと思うんですけども、
うん、
私が通ってた時がですね、まあ、曇り空でしかもあの夜だったので、
あらら、
うん、なんか、あ、なんか海だなっていうのが分かるぐらいの、
うん、
こう真っ暗な、
うん、
なんか道がまっすぐつながってるっていう感じでですね、
うん、
ちょっと残念だったなっていうのが一
つと、 うん、
あとはやっぱりその天候が悪かったんで風が強くてですね、
うん、あ、そうですね、海がね、そうですね、悪いとすごいですね、うん、風が、うん、
だいぶあの風にあおられてえらい目見たなっていうような感
じですね。ああ、大変ですね、うん、
で、あと途中でね、なんだろう、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、海ホタルってね、
はいはい、もう一回撮ってみたいですね、うん、
うん、あそこに寄りたかったんですけども、
うん、
その手前でですね、伝言掲示板で混雑って書いてあったので、
あらら、
もう結構夜も遅かったし、早く帰りたいから、うん、もうそこで断念しましたよね、
うん、
いいやいいやって言って、もうあのトンネル入っちゃったんですよ。
うん、残念ですね。
あとで調べたらね、結構あの、やっぱり眺めが良かったっていうのがあったので、
ね、やっぱりあそこちょっと一回、まあ、海ホタル自体を撮ってるって感じの方がいいのかな、うん、
ちょっとね、なんかあのホームページ見てみたら、うん、海ホタルからその高速道路を撮ってるような写真がちょっとあったんですけど、
あ、そうかそうかそうか、そうか、
うん、あのちょっとこう長時間旅行っぽいような感じで、ああいうのも面白そうだなと思って、
そうですね、うん、都会の写真を撮ってみたいですね。
うん、まあ、あの本当何にせよ写真を撮れなかったりしても、
うん、
夜だけ寄ってですね、ちょっとロケハンぐらいしてきたらよかったなっていうのが、
うん、
ちょっと悔やまれるところなんですけどね、
うん、まあ、またちょっと近くに行ったらってことですね、今度ね、また、
そうですね、
うん、
で、あとですね、その通った日に、まあ、ちょっとまた全然関係ない話になっちゃうんですけど、うん、中央環状線の品川線っていうんですかね、
はいはいはいはい、
うん、ここがなんか開通するよっていうのをその日の朝ニュースで見ましてですね、
うん、
でも帰りにせっかくだから通っていこうかなと、
うんうん
うん、ちょっと遠回りになるけど通ってみようかななんて思ってはいたもののですね、
うん、
ただでさえ首都高なんかめったに乗らないですから、
うん、
首都高っていうかあの都心の方のね、うんうん、あの道路なんかめったに走らないので、
うん
うん、どこがなんだかさっぱり分からず、
うん
うん、結局ナビ通りに帰ってきたというですね。
ああ、そうですね。あそこ本当に私も何回かしか行ったことないですけど、本当分かりづらいですもんね。
そうですよね。まあね、実際そのなんだろう、自分が運転してないでその韓国バスで行ったりとかすると、
うん、
道路が複雑にクロスしてるんで、おーかっこいいなんて思って見てるんですけど、
うんうん
うん、自分が運転していくともうあれほど気使う道路はないですよね。
そうですよね、本当運転するだけ大変ですもんね、うん、って言わないですよ周りなんて。
まあ、夜遅かったんでね、そんなに幸い渋滞はしなかったんでよかったんですけど、
うんうん、
にしてもですね、あれやっぱりあの辺は遊びに行くとこだなっていうのはつくづく痛感しましたね。
そうですね、うん、できれば車じゃなくって、うん、電車とかで行ってゆっくり撮りたいですね、首都高とかね。
そうですね、なんかね、うん、電車とかバスとかで行っても面白いかもしれないですけどね、
うん、そうですね。 後半はテーマを決めてお送りしております。今回のテーマは行ってみようやってみようのイベント撮影にチャレンジ夜編ということで、2つのイベントに私の方がちょっと行ってきましたので、そのお話をしたいと思います。まずですね、1つ目が、おじや風船一揆というですね、はい、それと、もう1つが越の火祭りというのに行ってまいりました。まずおじや風船一揆の方から、どんなイベントかというと、あまり多分他のところでも見るとこ少ないと思うんですけどね、気球ですねの、イベントですね。はい。
なんですか、風船一揆っていうぐらいだから、なんかあれですか、タコ合戦みたいにぶつけたりとかするんです？
ぶつけたりはないんですけどもね、一つはですね、試乗するイベントがあるんですけども、それとですね、やっぱり競技のようなイベントがあるんですね。で、その、本当はですね、二つ行けばよかったんですけどもね、一つの方がですね、試乗イベントと夜の、あれですね、花火とですね、ライトアップのイベントに行ってきました。はい。で、夜のイベントだったんですけども、まずですね、熱気球自体がですね、一応ライトアップというよりはですね、なんですかね、気球膨らませるためにバーナーがこうつくわけなんですけども、そのライトアップの光と、あと地面にですね、灯籠みたいなのと、あと花火という3つの光があったわけなんですね。でですね、これがなかなか撮影が難しくですね、全部のタイミングが揃うのがなかなかなくてですね、非常に難しかったですね。
なるほど。それぞれの光の強さもだいぶ違いますもんね。
そうなんですよ。で、一番難しかったのがですね、やっぱりバルーンがですね、ずっと点灯してないんですね。これがね、バランスを取るためにこうついたり消えたり、非常にランダムでですね。
そっかそっか。
地上スレスレのところでずっとバランスを保ってるわけなんですけども、これがなかなかですね、非常に難しかったのと、あと結構ね、花火のイベントって結構多分、私だけですかね、長いイメージがあったんですけども、これがすごい短くてですね、そうですね、時間にしたら多分15分あるかないかぐらいだったと思うんですね。もうその間にどんどん上がっちゃいまして、あっという間にこう考えてる間もなく終わっちゃうということで、非常に難しいイベントでしたね。
でも綺麗な写真上げてられましたよね。
綺麗に撮ってましたでしょうかね。なんとか何枚かと、うちの1枚やっとなんとか撮れたかなっていう感じでしたね。
いや、あの写真見てて思ったんですけど、花火と気球だから、あれですよね、長めに開けて、なんだろう、花火の線を出しちゃったら気球がブレるだろうなと思って、それで結果的にこうなったんだなと思って、なるほどと思って、
そうなんですよね。なかなかそのタイミングが、あと、そうです、この日ですね、あとで結構風が強い日で、午前中、昼間もいたんですけども、気球が上がらないぐらい強かってですね、夜の方は少し収まってきたんですけども、やっぱそれでも結構揺れてましたので、なかなか非常にハードルの高い夜の撮影になりましたね。
なるほど。
で、結構あともう一つ難しい要素として、結構ね、明るい時間に、始まって終わったんですよね。なので、ちょっと細かいこと言うと、絞りですね、結構ね、絞って、撮ってたような感じですね。めったに絞らない、10以上ですかね、結構絞ってましたね。そうしますとね、結構難しく、そうじゃないとかなり明るい写真になっちゃいますしね。
なるほど。
なんですよ、短すぎると、短すぎても明るいぐらい、それぐらい結構明るい時間に終わってしまいましたので、もうちょっと暗い時間になってくれた方が良かったかですかね、このイベントですね。
私も詳しくはないけど、やっぱりあれなんでしょうね、夜になるとその気球の操縦も大変だから、あれなんでしょうね、早めに。
そうかもしれないですね。
ちゃったのかな。確かにこの、なんだろう、光があって花火があってってなると、やっぱり夜遅い時の方が見栄えはしますよね。
そうなんですよね。長時間開けた時には花火はそんなに明るくなくて、 空とかですね、背景の方が真っ白になっちゃいますね、逆に。うん、なかなかその辺がですね難しかったんですけど、でもね、非常にあの見てる分にはすごい綺麗で、うん、良かったんですけどね、やっぱり撮影となるとこれはやっぱ難しいですね。
なるほど、ちょっと来年は私もぜひ行ってみたいですね。
うん、そうですね、うん、来年は一緒にぜひ。非常にあのですねアクセスもしやすい場所にありますので、うん、うん、ぜひですね行ってみたいですね。そしてもう一つがですね、越の火祭りというイベントで、長岡の、山越村の中で行われたイベントなんですけども、山越はあのあれですね、震災がありまして非常に大変な思いをした場所なんですけども、この復興祈願のあのお祭りなんですね。うん、日本一の祭の神というあの大きいですね、なんで塔と言えばいいんでしょうかね。うん、祭の神の点火式、非常にものすごい炎が見れるということで出参りました。うん、でですね、こちらもですね、非常にまた、うん、夜の撮影ということで難しかったんですけども、こちらはですね、あの、日本一の祭の神ということで、ものすごい、何メートルぐらいあるんですかね、結構高い、あの、藁とかで作った、うん、塔みたいなものがあるんですけども、こちらをですね、あの、燃やして、あの、ね、復興祈願をするんですけども、結構あの高いものだったのです、燃えてる時間が長いと思ったんですけど、こちらもですねあっという間に燃えちゃいましてですね、すごいびっくりするぐらい、うん、あっという間です。こちらも本当にですかね、急いでというか、うん、ものすごい瞬発力を必要とする写真でしたね。
うん、これはあれですか、もう暗くなってから、
うん、燃やしてたんですよ。こちらもですね、比較的暗くなったんですけども、6時ぐらいからだったんです。まだ今、日がちょっと長くなったんで、割と明るめでしたかね。うん、まだちょっと目でも見えるぐらいでしたし、で、燃やしてる最中に、後ろの方で花火が上がってたんですけども、うん、でですね、風船一気もそうなんですけどもね、今回、失敗談2つなんですけども、花火がですね、ものすごい、本当に間近で上がりまして、うん、非常にもう用意していた、うん、画角に全く入りませんで、うん、非常に苦労いたしました。はい、うん。で、こちらもですね、やっぱり燃える時間に合わせて花火も上がってたということで、何分ぐらいですかね、本当に、こちらも10分か、それぐらいあったかないかぐらいの勢いで燃え尽きてしまいましたね。という間の出来事ですけど、うん、
長いんですね、その花火の方も。
そうなんですよ、うんうんうん、結構燃えてですね、うん、ずっとその燃えてる間は、うん、ついてたような感じ で、うん、で結構間近というところで上がってたのですね、うん、非常に近いところで撮れて迫力は満点だったんですけどもね、撮影する際はかなりの広角レンズとかがあった方が良かったような気がしますね。で、実はですね、今回失敗したんですけども、広角レンズそのものは実は持ってたんですけどもね、やっぱり場所取りが非常に大変でですね、じゃあ風船一揆も、越の火祭りもそうだったんですけども、もう結構午前中ぐらいから、三脚を立ててというんですかね、準備してこう場所取りしてる人がいたんですよね。ああいうのは どうなんですかね。一応、火祭りの方の会場でアナウンスがありましてですね、非常に対応が良くて、カメラ撮影する方は邪魔にならないように気をつけてくださいというようなアナウンスがあったんで、非常に良かったんですけども、やっぱりあれですかね、こういう大きなイベントなんかでは、そういうのは、なんですかね、暗黙の了解というか、いいもんなんでしょうかね。
でもやっぱりある程度というか、最低限こうちょっと気を使ってやらなきゃいけない部分は出てきますもんね。人が多いところですからね。
そうですよね。私もね、ちょっと気を使いすぎたっていうのも変なんですけどね、ちょっとギリギリ時間始まるぐらい前にこう撮ったっていうのもあって、それも失敗につながったんですけど、非常にちょっとどうなのかなと思いましてね、非常に悩ましいところですね。邪魔に、お客さんね、他の見てるお客さんの邪魔にはならなかったんですけども、なんかちょっとね、カメラマンさんの方が多すぎて、なんかいいような悪いようなね、非常に場所だったんですけども、 最近
やっぱりあれですね、うん、あの次回はもう早めに行って
バッチリ
チェックをして場所を取って
そうですね、行った方がいいみたいですね、で、まあ場所取りについてあれなんですけども、ちょっと今回ね、コシの火祭りの方は意外と、まあ、スペース的にはそんなに広くなかったので結構ちょっと邪魔になってたところもあったんですよね、場所によっては。なのでね、ちょっとその辺残念というか、そういう人が結構いたところがね残念だったんですけども、あれですかね、イベントによっては新潟もいくつかイベントがあって、そのひな壇みたいにこうあらかじめ撮影するような場所を作ってるイベントもあるようなんですけども、そういうのを作ったらどうなんでしょうかね、微妙でしょうかね。
もうその場所から撮らない人もいるかもしれないですしね。
そうですよね。
だから逆に、なんだろう、そのメインのものがちょっと高い位置にあった方が撮りやすくていいのかもしれないですけどね。
そうですよね。やっぱり場所取りって難しいですね、なんかね。
やっぱり1回、2回、回重ねないと、なかなか難しいかもしれないですよね。
そうですね。やっぱりこういうイベントことは非常に、難しい。あと、いっぱいいると人のところは確かに比較的いい場所なんですけども、なんか同じ写真になってね、しまいまして、それもね、ちょっとね、悩ましいところだったんですよね。
なるほど、そうですよね。やっぱりそういうイベントごとは、だいたい毎年同じような感じでやるんでしょうから、通ってある程度、感情をつかむっていうのが大事なんですかね。
そうですよね。やっぱね、やっぱそれしかない、数を重ねるしかないですかね。こちらも比較的、今回ね、天気が良くて、どちらも来やすかったので、非常に良かったんですけども、冬のイベントなんで結構天気が悪い時もあるんでね、そういう時は気をつけていかないといけませんので、撮影にはですね、気を使って足場も悪くなりますんでね。気をつけてまた来年チャレンジしたいとこですね。はい、というわけで第105回フォトムービーいかがでしたでしょうか。これから暖かくなってきますのでね、写真撮りに行くのも楽しくなってきますね、ますますね。はい、ということで、先週ですね、写真家の方、ご紹介するコーナーへの募集をいたしましたらですね、早速お便りいただきましたので、次回以降ご紹介したいと思いますのでお待ちください。よろしくお願いいたします。はい、というわけでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はフォトムービンアットマーク gmail.com、 綴りは photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、フェイスブックページなどでもコメントお待ちしております。また指定写真ですね、写真家さんご紹介コーナーもできましたので、どしどし応募くださいませ。よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあんちゃんと
あさんでした。
それではまた。 This show we have delivered in the Gruff Island 4 code. Stay tuned next time.